皆さんおはようございます。受難週を私たちは迎えようとしております。今日もルカの23章を今読んでいただきましたが、身代わりの十字架という題でイエス様の十字架の場面を、十字架に向かわれる場面をご一緒に学びたいと思います。今賛美しましたように、ゲッセマネの慣れを、カルバリの慣れを覚えて近づかん王なるイエスよと歌いました。受難週は私にとりまして格別な時であります。私たちが十字架の前に立つということは本当に信仰において大事なことであります。どうかこの年の受難週が、今年の受難週が来た、イースターが来たということだけで終わることがないようにと今朝願いたいと思います。ペテロの第一の手紙2章の22節から24節までを読んでおきたいと思います。開かれる方は開いてください。開かれない方はどうぞお聞きくださいますように。新約聖書の368ページ、ペテロの第一の手紙2章の22節から24節までをお読みいたします。キリストは罪を犯さず、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しい裁きをする方に一切を委ねておられた。さらに、私たちが罪に死に、義に生きるために、十字架にかかって、私たちの罪をご自分の身に負われた。その傷によって、あなた方は癒されたのである。キリストが私たちの罪をご自分に負われた。十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に負われた。聖書は今ペテロの手紙を読みましたし、またイザヤ書の53章も開いて読んでいただきたいと思いますが、私たちの罪のために十字架に身代わって裁きを受けて死んでくださったと言っております。今日の起源もとても大切な中心聖句でありますが、神は私たちの罪のために、罪を知らない方キリストを罪そのものとされた、罪とされたと、ダニ・コリントの5章の21節を取り上げております。みんな言ってることは、キリストの死は十字架の死は私たちの罪の身代わりの死であったということでありますね。ルカは今日読んでいただきましたが、このピラトの裁判も取り上げておりまして、まさにこの裁判においてキリストは罪のない方であったのに、悪い者たちによって強引で不正の裁判にかけられて殺されたということをはっきりと記しているのであります。で、このようなことがなぜ起こったのか、私たちはそういう問いをしながら、また答えることは、自分で答えることは、私たちは皆これらのことが起こったのは我々の救いのためであると教えられて、またそう信じているわけであります。聖書にそのことを読んでまいります。イエス様の十字架の死によって罪が贖われ救われていると信じております。しかしそのうちに私たちが、主が十字架に死んで救いの道を開いてくださったのは当然のこと、自然のこと、当たり前のことであるかのように思い始めているところがあるんじゃないかと思うんです。これはとんでもないことだ、こんなことあってはならないことだと。皆さん、今司会者が読んでいただきましたが、この歌詞を読みながらそう感じた方が この中にいらっしゃるでしょうか。何という幸いんだろう。こんなことがあってよいものかと、そう思われた方がいらっしゃいますか。だけども私たちはいつしかですね、そんなことは思わない、そんなことは問わない。イエス様が私たちのために十字架にかかって死んで救いの道を開いてくださったのは当然のことだ。もっと言うなら筋書き通りのことなんだ。そしてそこに神様の救いのご計画が、下手すればお芝居が進められたのだとどこかで思ってしまっているんじゃないでしょうか。まあ、確かにそうだとも言えるんですね。神様の救いのご計画が予言通りなされている。イザヤ書53章を見ますときに、イエス様のご降誕前の700年800年の昔にすでにこの十字架のことが予言されておりました。イエス様は神様の救い主としてこの地上に来てくださって、生涯を全うして、そして予言通り我々の罪のために、世界の罪のために十字架にかかって死なれたのだ。そのことを通して神様の救いの無計画が成し遂げられたんだ。誠にその通りです。着実に神様の救いが進み、そして十字架を通してその御業が成し遂げられたんだ。誠にその通りです。しかし私たちは今日改めて神様のその救いのご計画、内容は誠に理不尽極まりないものである。清い神の御子である主イエス様は人間の罪深いひどい仕打ちに耐えながら、ゲッセマネで血の汗を滴らせ、イエス様は実際に耐え難い十字架の道を一歩一歩歩まれたのだ。私たちはこのイエス様の十字架の道行きを、その一つ一つを決して忘れてはならない、そう思います。十二週に入ります24日の日曜日の午後ですね、今日の地方でもご案内差し上げておりますが、映画会を行いたいと思います。皆さんと共にパッションというですね、映画を、ちょっと長い映画なんですけどね、できたら許されたら皆さんと一緒に見たいと思います。この映画を見られた方もいらっしゃると思いますが、メル・ギブソンという、この方はもともと俳優なんですけども、この方が監督をいたしまして、イエス様の十字架の場面をこの描きました、一つの映画を作りました。たくさんの人がイエス様の十字架の場面を映画に作っておりますけども、しかしこのメル・ギブソンという人が一つの目的を持って新たにこの映画を作ったということであります。彼はこの映画を作る際、実際に当時のローマによる十字架刑がどんなものであったのかということを極めてリアルに忠実に表現しております。イエス様の十字架が何か美しいものであるかのごとく、あるいはその残酷さと暴虐さを隠すようなことをせず、史実に忠実にできるだけリアルにこの描こうとしたそうであります。ですからですね、この映画では凄まじい場面が出てくるわけであります。とりわけイエス様のこのムチ打ちの場面は本当に目を覆いたくなるような場面であります。しかしそれが当時イエス様が十字架につけられたという実際の十字架 この出来事だったんですね。もちろんイエス様の十字架の苦しみはこの肉体の苦しみに勝って内面的、霊的なお苦しみこそあるのでありますね。エレバ砂漠谷というのがまさにその霊的な神に捨てられてしまうというですね、地獄に落ちるというそのうめきであります。いつでも地獄に行くわいと思っている人はね、とんでもない話であります。神の御子イエス・キリストが死なる神様から その交わりから断絶されて